大竹のもっと言いたい放題、今日はこの時間も皆さんからいただいたメッセージをご紹介します。反省してもヒゲするなさん、40歳の方です。オリンピックに関するお金の問題のニュースが次々出てきます。お金をかけずスマートなオリンピックをやる、当初はこれを掲げてましたが、結果莫大なお金がかかり、運営側では賄賂があり、一体このオリンピックは成功だったのですか、もっと検証して報告してほしいです、ということで。
だから思うもん、本当に反対だっていうふうに、こんな時期に反対だって言ったらさ、すげえぶったたかれ方したんだけど、うん、いや儲けようとしてる人はそうだろうなって思ったよね。
これちょっと前にね、BPO って、このラジオ局とかもそうだけど、テレビ局にとっては非常にその怖いっていうか、要するに番組の倫理だったりとか、放送、取材、放送の内容とかっていうものをチェックする第三者機関なんだけど、あそこが、その NHK がね、その五輪公式映画を作った川瀬直美監督の、に密着をしたドキュメンタリーで、要するにその五輪反対デモに参加しているという男性が、そのお金をもらって動員して、されていると打ち明けた。
でもあれ嘘だったんで
しょ。嘘だったんだから、それが嘘で、放送重大な放送倫理違反があるっていうことで、これ BPO 発足以来、その重大な放送倫理違反があるって言われたのは5件しかなくって、そのうち2件が実は NHK なんだけど、だからもう本当にある意味で NHK っていう公共放送の根幹を揺るがす大事態なんだけれど、ちょっと皮肉混じりに言えばね、そのお金をもらって動員されてたのは五輪反対デモの人じゃなくて、お前らだろうっていうことだよね。
本当そうだ。見るとね、なんか考えてみる、考えれば考えるほどだよ、バカバカしいことがすごいいっぱいあったよね。
だからこれ今日も新しく、今日朝日と読売が ね、特ダネで書いてますけれど、要するに五輪マスコットをめぐってもなんかお金が動いたって、
そうなんです。朝日新聞に、五輪マスコットめぐり800万円という見出しがあって、特捜部捜査、玩具会社元理事側にとあるんですけれども、公式マスコットのミライトワやソメイティのぬいぐるみを製造販売したサン・アローが、大会組織委員会の元理事高橋治之容疑者側に800万円を支出した疑いがあることが関係者への取材で分かったということなんですね。
出てくる出てくる。
だからスポンサーの選定で、今のところ出てきているのは紳士服大手の青木、それから出版大手の角川、
それだけじゃないんだよ、法制権ですごい、その、なんていうの、五輪のそのやばさとかって上がってきてたけど、それ言えなかったの。テレビ局だってその流したかったでしょ、テレビ局だって新聞社だって、みんなその自分のところを流したいっていうのがあったし、案外それだけじゃなくて、結構この利権に群がったのって大手企業が多かったじゃん、そうするとそれって広告を入れてくれる側でもあるじゃない、だからさも、そのなんていうの、なバカなオリンピック反対とかバカなこと言うなっていうふうな、声を上げた人たちっていうのがさ、実はそういうとこから動員されてた人かもしれないぐらいに私は思ってんだよ。
まあそうだね、だからこれ、僕もビビッドに検察を取材してるわけじゃないので、詳しいことまでっていうか、今検察が本当に何を考えてるかは分からないんだけれど、でも周辺で取材してる連中なんかにちょっといろいろ聞いてみると、まだこれ捜査半分ぐらいだよね、まだこれから先がかなりある。だからさっき言ったように、紳士服大手青木から、その高橋治之、もっと
不動産会社だってそうだし、不動産だってそうだし、もう至る所だって、
いやいや、だし、それから今多分大きな注目になってくるのは、森喜朗元首相、組織委員のトップだったんだけれど、彼が紳士服大手の青木から、200万円もらってたっていうので、でこれが一応お見舞い金、森さんどうも体があまり良くない、がんだったりとかするので、お見舞い金っていう名目で言ってるんだけれど、それだけなのか、森さん、そもそもその200万円の趣旨も含めて、多分森さんを立件するかしないかっていうようなことが多分これから出てくるし、これ、組織委のトップであると同時に元首相だから、さすがに体調もあるので、 身柄を取るところまで行くかどうかはいかないとかもしれないけれども、元首相の刑事責任ってことになれば、まあ一大騒ぎだよね。
私はそうだ、なんだっけ、あの角川の人の
角川つぶし子ね、
あの人が言われたんだっけ、あの捕まらないようにしてやる、捕まらないように。
ああ、それはあれでしょう、違う、誰が言われた、それはあの、これは一部のメディアが、あの、うん、報じてるだけの話なので、その真偽は定かではないけれども、高橋治之容疑者が、うん、その理事になるときに、我々理事にはなりたくないっていう話をしたら、うん、安倍晋三さんが、安倍晋三元首相が、いや、あの高橋さんが捕まるようなことはないように私が守りますからっていうふうに安倍元首相が言っていたっていう報道が一部にある。
一部にあるけど、私これが本当だとしたら、うん、これこそが大問題だと思うんだよね。
大問題だよね、うんうん、だから高橋治之容疑者もそうだし、それから招致段階の贈賄疑惑っていうのをフランスの司法当局が捜査しているのも、うん、あの武田恒和っていう、あのもちろんあの JOC のトップだった、うん、
裏金、うん、
この武田恒和氏についても東京地検特捜部が事情聴取をしたりとか、あるいはその武田恒和氏が、あの社外取締役だったかな、やっている駐車場会社にも強制捜査が入っているので、うん、そっちが伸びてくると、ひょっとするとそのフランスのその事件とこう連動していくっていうところも可能性としてはあるので、それも大きな動きで、ね、
ごめん一個訂正させておく、さっきあのオリンピック反対なんて言うなっていうのを動員されてたんじゃないかって言ったけど、そこ一部訂正で、それだと陰謀論になっちゃうから、うんうん、そこの企業の大手企業の社員とかだったら、うちらこれでも儲けられるからっていうふうに考えてっていうのはあったよね、
うん、ある。だから、うんね、そこ最初のメールくださった方のね、ご質問に話を戻すと、うん、このオリンピックが成功だったなんてことはとても言えなくて、そもそも2020年にオリンピックを東京に呼ぶ価値があったんだろうかと、単なる僕は60年代、うん、64年に対する老人性のノスタルジーで僕は言ってるんだけれど、もし呼ぶ価値があるんだったら、そもそもだってもうオリンピックってお金もかかるわ、ものすごい利権が渦巻くわ、裏でお金が飛び交うわで、まともなっていうか世界でやりたいっていう都市がどんどんなくなってきてるわけじゃないですか。だから、うん、ある意味オリンピックの持続可能性っていうのが薄れる中で、本当にコンパクトで、そういうその商業主義だったり肥大化っていうものと一線を置いて、あ、これだったらできるよねっていう姿を2020年の東京が見せられればね、あの東京オリンピックを2020年にやる価値がひょっとすればあったのかもしれないけど、う
ん、コンパクトって言ってましたよね
最初はね。だけど全然真逆だったわけでしょ。
だけど全然ビジネスっていうの分かってきちゃうし、うん、私なんかそのスポーツアスリートの人たちを人質に取るみたいな言い方とかも嫌なのよ、
うん、
彼らに悪いだろうとか、もうそういうのも嫌だし、うん、で私一個メディアの人に言っときたいんだけど、あの施設いっぱいバコバコ建てたでしょ、うん、あれこれから使えるって言ったじゃない、うん、本当に維持費とかって相当かかるわけだから、作っちゃったやつの、うん、本当にきちんと採算取れるように使ってるかどうかちゃんと後追いしてほしいよ、
うんうん、まあ、だけどこれは一部メディアが報じてるけれども、やっぱりその今後の維持費なんかには相当お金がかかるので、うん、結果的に言うと、だって当初東京オリンピックを招致するって言った時のこう当初予算っていうのは7000億って言ってて、うん、でまあそんなものじゃ済まないだろうなと思ってたけど、案の定結果的には1兆4000何百億だから倍以上かかって、でこれも組織委が言っているお金なので、うん、まあ、会計検査院なんかは実は2兆3兆かかったんじゃないのかなんていうような指摘もしていたから、まあ、考えてみたらだから7000億どころじゃないん
だよね。でもそれって本当に適切なお金だったんかね。悪のポップポッポに少し入ってるよ絶対。
いやだから、
うん、だ、ま、出てきてるのもそうだもん。
今回あのまだ東京地検特捜部が捜査してる段階で、うん、そのあくまでも容疑だから、うん、こう軽々に断定しちゃいけないけれども、でも少なくてもスポンサー選定をめぐって、うん、その数千万単位のお金があちこちに飛び交っていたっていうのはまあ事実だし、今日出てきたように、うん、マスコット の製造を、うん、みたいなものをめぐっても、うん、これまあ朝日の報道だと800万円がどうも後ろ裏で流れてたんじゃないのっていうようなことだから、まあ本当ありとあらゆるところでどうやらお金の匂いが出始めていて、検察が捜査をしているっていうのは間違いないよね、
はい、ということでたくさんの質問をいただいていますが、もう一ついきましょうか、うん、
いいよ。
田舎教師さん、埼玉県羽生市の63歳の男性です。丁寧に説明してまいりますっていう言葉どう思いますか。何度も何度も岸田さんの、 言葉ですね。それこそ丁寧に説明してまいりますというばかりで、その後に説明があったという認識がありません。それとももう決まったことだから丁寧に説明してまいりますという説明を聞いたら黙ってそれで納得しろってことなんですかね。納得できないから説明を求めているんだけどな。いや、説明が決まる前に議論が必要ですよね。丁寧に説明してまいりますということ自体が民主主義に対する冒涜だと思います。と
おっしゃる通りですよね。
あれはちょっと答えたくないんだよね、だよね。
まあ丁寧に説明して、丁寧に説明するっていうのはこれ岸田さんだけじゃなくて安倍さんの結構得意なフレーズだったけれどね、うん、でこれ後でも話題出るかもしれないけれども、国葬に関して言うと、例えば国会でね、うん、こう閉会中審査、うん、いや本当は事前に国会できちんと議論をして、場合によっては法整備なんかもしなくちゃいけない、やるんだったらだよ、うん、っていうことがあるんだけど、順序が全く逆だから、うん、それをどう評価するかは別としても、一応閉会中審査に出てきてこう岸田さん説明したんですよ。
いや、で説明になってないよ。
なってない。そうそう、だからなってないっていうか、
その前の会見でちゃんと説明するって言った時、うん、おって思ったのよ、
うんうん、だけど説明に、だから一応説明したんだけど、うん、室井さんのように受け止める人、まあ、大体僕とか室井はね、こう世の中では少数派なんだけど、どっちかっていうと、でも今回に関してはどうやら多数派の人が納得していないので、うん、だから結局国葬って最初くらいは本当にその賛否が拮抗してたり、賛成の方が若干多いくらいだったんだけど、今や6割が反対になっちゃったからね、うん、だから
あれだよ、あとさ、小沢一郎
さん、ね、ではじゃあ
いい、
そろそろお時間なので、うん、はい、この後も、室井さん、青木さん、これどう思いますかで、メール、ファックスお待ちしています。メールアドレスはゴールデンアットマーク joqr.net、 ファックスは 03-5403-1151 です。来週のこの時間はドブロックのお二人、そして来週月曜日のこの時間は月曜レギュラー経済アナリストの森永卓郎さんがご登場です。大竹のもっと言いたい放題でした。
At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.